人だから、ね、この後学んでいただきますが、その前に感謝をお願いしたいと思います。愛する天のお父様、イエス様、皆をあげて感謝いたします。本当に私たちのためにあなたが救いを成し遂げてくださいましたこと、私たちをこの地上の富ではなく本当の天地万物を作られたあなたが務めてくださいました真実の富、恵みによって私たちを本当に御救いの贖いの中に置いてくださいましたこと、本当に感謝いたします。今日もこのように私たちを集めてくださり、あなたを中心としたこの霊の交わりを務めてくださいましたことを感謝いたします。これから高橋優勝兄弟の口を通してまた御言葉を共に分かち合うことが許されましたことも感謝いたします。どうかこの上にあなたがご臨在くださり、またそれぞれの心を開いてよりよくあなたを知ることができますように、また礼の糧とすることができますように感謝して、どうぞキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日はですね、自由への救いという題で、探してに、学んでいただきます。聖書箇所ですね、今日はご一緒にまた読んでいただきますということでよろしくお願いします。
聖書箇所ちょっと、ガラテヤ書の、338ページ、ガラテヤ書を5章の1節から12節まで引用箇所がちょっと長いので、338ページですね、の広田兄弟に読んでいただくのはあれなので自分で読みます、338ページ、ガラテヤ書5章の1節から12節です。いいでしょうか。お読みします。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に、私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのです。私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。あなた方をかき乱す者は一度のこと不具になってしまう方が良いのです、っていう、もう読んだだけで十分と思うんですけれども、ここから、自由への救いっていうことで少し学んでみたいと思います。で、せっかく救われて喜んでいたのに、 あの喜びをなくしてしまって、あの私たちはよく沈み込んでしまう弱いものですけれども、あのベック系がいつもおっしゃるように、こう大喜びしていても、あの数分後に去った一本のこういうことが起こったっていう電話一つで、あの私たちはすぐにこう落ち込んでしまうものです。でガラテヤの人々もあのそんな私たちに似てて、あのパウロの伝道であの救われてすごく喜んでいたのに、あのパウロがこう激しくかなりきつい言葉をあの語りかけてるんですけども、あの激しく言わないといけないほど後戻りしてしまった人になると思います。で割礼っていうことについて、ちょっと考えてみると、かなり痛かったみたいで、旧約聖書の344ページなんですけども、ヨシュア記の5章の7節8節ですね。旧約聖書の方の344ページ、ヨシュア記の5章の7節と8節お読みしています。ヨシュア記5章7節主は彼らに代わってその息子たちを起こされた。ヨシュアは彼らが無割礼のもので途中で割礼を受けていなかったので彼らに割礼を施した。民のすべてが割礼を完了したとき、彼らは傷が治るまで宿営の自分たちのところにとどまったっていう、40年間荒野をさまよってるうちに、あの新しい子たちが生まれて、その子たちが割礼を受けてなかったので、大きくなってから割礼を受けたっていうことで、ご存知のように、男性の性器の先っちょの皮をこう切り取るんですけども、ちっちゃい時にするより大人になってからの割礼はすごく痛いみたいで、いろいろ何日目に苦しんでるかとか他で見てみたら3日目ぐらいが一番痛いみたいで、創世記の中には、私らの仲間になるんなら割礼を受けたらってヤコブの息子たちが騙して割礼を受けて、あ痛い痛い言ってる時に攻めていったっていう話もあるぐらいなんですけども、で今日のそのさっき読んだガラテヤの5章の12節ですね。あなた方をかき乱すもの、339ページ新約聖書に戻って、あなた方をかき乱す者どもはいっそのことフグになってしまう方が良いのですって、これ一体何のこと言ってるのかなって最初わからなかったんですけど、最近BBN 聖書放送って聖書をこう解説してくれてる放送があって、友達に教えてもらって、それ聞いた時にここの意味を説明してたんですけども、パウロが言ってるのは割礼を受けろ受けろ言う人たちですね。その男性の性器の先っちょをこう割礼受けなさいって言ってる人たちに、あんたらそんなに割礼割礼って言うなら、いっそ根元からちょんぎってしまいなさいっていうことを、それがフグになりなさいっていう意味で、根元からちょんぎってしまえ、すごいきつい表現ですよね。そんなに割礼割礼って言うなら、いっそのことあそこをちょんぎってしまいなさいってパウロは言ってるんですけども、どうしてそこまで激しくその割礼を受けない ちゃいけないっていう人たちに言ったかっていうことが、あのガラテヤ書の背景で、今日はそのガラテヤ書のその背景を少しあの紹介できて、あのガラテヤ書があのどういうことを言ってるのかなっていうことのヒントになったら、幸いだなって思います。で、証の時によく私はイエス様に出会って180度変わりましたっていうのを間違えて360度変わりましたっていう人がいますけど、360度変わったら元に戻っちゃうんですけど、あのガラティアの教会がパウロが言ってるのは、あんたらは180度変わったんじゃなくて、あの360度回しちゃったんだって言ってるんですね。今日読んだそのガラティア5章の少し前の3章1節で、ああ愚かなガラティア人、あ、334ページのガラティアの3章1節ですね。ああ愚かなガラティア人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですかって。このガラテヤ人の手紙自体は、あのパウロがどの範囲を指してあのガラテヤ人って語ってるかによって、その時代が若干ずれるので、この何年頃にパウロが書いたっていうのが、あのもう一つはっきり確定はできないんですけども、そのパウロが迷わす人たちって言ってる人たちの主張は2つにまとめられるんですね。で、1つは、あなた方はパウロに聞いて、パウロパウロって言ってるけども、平たく言えばパウロなんか人じゃないっていうことを言ってるんですね。パウロなんかの言うこと聞いたらダメや言う、パウロの人性を批判してるんです。ですから、このガラテヤ書の一章の一節の始めがね、あの人となったパウロっていうので始まってるんですね。だからパウロなんか言うこと聞いちゃダメだ、あれなんかエルサレムの教会じゃ誰も人手なんか認めてないよっていう、パウロ自身を批判してるっていうことと、で二つ目が信じるだけで救われるっていう、その十字架を信じて救われるっていうことに疑問を投げかけてきてる。ユダヤ人で神の選ばれた民であるなら、割礼を受けないといけないいう、十字架だけで救われるいうことに疑問を投げかけてきたっていう、この2点に対してガラテヤ書は反発してるんですね。ちょっとややこしくなりましたけど、分かりやすくこう説明してみると、私たちがここがガラテヤの村で、私たちがユダヤの散らされたユダヤ人で割礼受けてないですけど、こう街道に集まってるとこう仮定して、で福音を伝える人たちが人が来るんですね。今日司会してくださった広田兄弟をパウロとしたら、広田パウロさんがこう伝えに来るんですね。で、あなた方は立法で救われようとしてるけども、40年前なり20年前なり30年前にイエス様が十字架にかかられて蘇られて、そこに救いがあって、信じるだけで救われるんですよってこう伝えるわけです。で、 あのガラテヤの私たちは立法でなかなか救われないって苦しんでたので、それは素晴らしい福音だって信じて大喜びするんですね。でどんどんどんどん救われる人が増やされて、で3ヶ月から4ヶ月すると伝えた広田パウロさんは帰っていくんですね。生駒の山を越えてで私たちは信じて救われたけど不安だなって思ってたら、エルサレムの本部から来てくれるっていうんで大喜びするんです。で来てくれたら同じような福音聞かせてくれるかなって思ったら、その人たちちょっと怖い顔をするんですね。でその人たちがついてくるのは2点で、あなた方一体誰に福音を聞いたんですかっていうことをついてくるんです。で私たちは広田パウロさんいう方から聞きました言うと、とんでもないって言うんですよね。広田さんなんてエルサレムじゃ変わった人で有名なとんでもないとんでもない話ですって、その聞いたそのパウロの人生をすごく批判してくるんです。であ なた方はその第2点は割礼を受けてないんですかって言うんですよね。でいや広田パウロさんは信じるだけで救われるって言いましたって言ったら、それはダメだって、旧約聖書の時代からちゃんと割礼を受けなさいって書いてあるでしょっていう。でかなりパウロは人間的にもそれらの人たちはパウロ批判を展開したみたいで、第二コリントの10章10節に面白いところがあって、326ページですね。第二コリントの10章10節ですけども、326ページ第2コリント10章10節、彼らは言います、パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。かなりそのパウロ自身を批判することも、そのガラテヤに来て惑わした人たちは出たんじゃないかなって思います。でせっかく信じて喜んでた人たちは、私たちが福音を聞いたパウロはちゃんとした人じゃなかったんだっていうこと、それからやっぱり選ばれた神の民になるには割礼を受けないといけないんだって、どんどんぐらついてくるんですね。でそれに対してパウロが愚かなガラテヤ人って書いたのがこのガラテヤ人の手紙になります。でパウロがその2つの点について、パウロが反発しているのも2つの点なんですね。まず私は神様から、人間の手によらず神様によって召されて伝えているんですっていう点と、もう一点がもしあなた方が割礼を受けようとするなら、あなた方はもう恵みから落ちてしまったに等しいっていう。でその割礼を受けろなんていう人は根元からちょん切ってしまいなさいっていう、すごいその2点を言っています。ガラテヤ書の1章の1節、ローマ書なんかはイエス・キリストの奴隷と、キリストイエスの奴隷となったパウロとかで始まってるんですけども、そのガラテヤ書はまず 一番初めに使徒っていう言葉が出てくるんですね。一章一節で、使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリスト者の中からよみがえらせた父なる神におったのですってパウロは語っています。で、人間的にエルサレムの教会に承認されて人としてこう伝道旅行をしてるんでもなくて、人間的なものに一切寄らずにイエス様をよみがえらせた父なる神様によって人とされましたっていうことをパウロは語っています。で、ガラテヤの人たちが惑わされたように、私たちもその神様を見つめるよりも人間的な評価とか人間的な承認があるかどうかとかに惑わされてしまうことが多いんじゃないかなって思います。前普通の教会に通ってた頃は何人か友達がやっぱり進学校行って牧師になったんですけども、ちゃんと牧師のライセンスもレベルがあって、リミテッドライセンスとかフルライセンスとかあって、独身とかまだ進学校出て少しの時はリミテッドライセンスで洗礼式とか結婚式の式ができないとか、教会とかよく祝祷を最後にするんですね。牧師先生が父と子と聖霊のその祝祷ができるとかできないとか、ちゃんとライセンスにも種類があったりするんですけども、その中にいてるとなんかそれが当然でそうみたいに思ってたんですけども、そこから出てみるとやっぱり人間的にな力もやっぱりそこに働いて、みんな人間的に頼ってるところがあったのかなって思います。集会は一応伝議場当番表とかありますけども、みんな一人一人は誰かに承認されて立ってるんじゃなくて、やっぱりイエス様に促されて立ってるっていうところで、それ間違えて当番表に載ったからとかベック家に承認されたからとか言ってたら、ガラテヤの教会と便宜上そういうのも必要と思うんですけど、根本的にはイエス様にあって立たされてみんな押し出されていってるんじゃないかな思います。パウロはそのパウロが人であるって批判してくる人たちに私は神様イエス様によってイエス様を迫害していた私が人になりましたっていうことをガラテヤ書で強く語っています。先週は重田博司兄が来てくださって、先々週は長岡兄が来てくださいましたけども、重田博司兄は北海道まで行ってくださってるし、長岡兄は沖縄まで行ってくださってるし、お話聞いてたら一つ一つ時間も費用も労力もかけて行ってくださってて、重田博司兄も金曜日休み取って木曜の晩仕事終わったら羽田に行って おまんべつ言うんですかね、網走の方の空港に行って、そこから北見、旭川、札幌って回るっていうお話されてて、私なんか枕変わるとあんまり寝れないので考えただけでもしんどいと言ってたんですけど、やっぱりそれ押し出されていくのはイエス様が使わされて、沖縄も前沖縄行った兄弟台風に向かって飛んで行って月曜日 あの月曜日まで帰れなかったそうなんですけど、皆さんやっぱり今日あのイエス様に会って使わされてるっていうパウロが語ったことがとてもあの大切なことなのかなって思います。で、2つ目のポイントがあの信仰の基本って思うんですけれども、あの5章、ガラテヤ書に向かって戻って338ページのガラテヤ5章4節、立法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。あの恵みから落ちてしまったってすごい強い言葉と思うんですけれど、で5節、私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのですって、あのもしあの救われるためにあの割礼を受けようとするなら、あなた方はもう恵みから落っこちてしまってますよってパウロは語っています。あの信仰と宗教の違いっていうことは、あのメッセージに来てくださる兄弟がよくいつも語ってくださいますけども、あのある面からその宗教の特徴の一つを言うと、あの信じるイエス様の十字架を信じるっていうこと以外に、人間が何か割礼を受けるとか、あのこれこれをするとか、何か人間が条件を作って付け加えるっていうのが、あの宗教の特徴じゃないかなって思います。で、信仰っていうのは絶えずその宗教に、人間が作った宗教に落ちてしまうっていう危険性をあのいつも持っているんじゃないかなって思います。あの信仰だけで救われるっていうのは、あの今日も礼拝の中で読んでくださった恵みによって救われるっていうことで、あの救われる原因があの私たちのうちには全くなくて、私たちのうちにあの何の勇ましもなくて、十字架だけで救われましたっていうことに思います。で、5章の9節に、わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのですっていう、私たちは何の救われる要素もないのに、イエス様が恵みで救ってくださったっていうのが信仰の根本ですけれども、あの私たちはすぐあの自分自身の中にあの勇ましっていうか、何か良いものを見つけようとしてしまう。あのそれはあの熱心であるかもしれないし、誠実であるかもしれないし、あの伝道している自分であるかもしれないし、あの自分の中のあのかけらのようなかすかなニューアサであるかもしれないし、何かそこにあのいいものを見つけてしまうときに、あの十字架だけで救われたっていう信仰の土台があの揺るがされてしまうんじゃないかなって思います。逆にあのサタンはあのそこをついてくるっていうか、あの自分自身の外に救いの原因があって、私のうちには全く良きものがありませんってはっきり立ってると、サタンも揺るがしようがないんですけども、自分のうちに少しでもあのいいものを探そうとすると、それがパン種になって、あの救われたお前は何なんだっていうあの風にサタンがついてきたときに、私たちは 対応できなくなってしまうんじゃないかなって思います。教会や集会はいつも不完全、完全なものではなく不完全ですけども、私たち一人一人も救われてもこの地上にある限りは罪の性質を持っているもので、清められつつも不完全であることに変わりなくて、その救いの基本が揺らいでしまうと、私は救われているのにこんなに罪人です、こんなに惨めですっていうことで揺らいでしまうと思います。サタンは私たちを落胆させるのがとても上手で、それでもお前は救われてるのかって絶えず迫ってくると思います。そう迫られたら大概よほど自分が見えない人以外はそう言われたら私こんなんで大丈夫かしらって揺らいでしまうと思うんですけれども、その時もう一度救いとは何だったのかっていうところに帰ったら、私が救われた原因は私のうちには何もなくて、救われた原因は私の外にあって、2000年前ゴルゴダの丘にイエス様が十字架にかかってくださったとこにあるっていうところに立ったら、また180度のままで360度回らなくて済むんじゃないかなって思います。パウロがそのなぜこれほど激しい言葉を持って惑わす人はいっそ不愚になってしまえばいいとまで言ったかというと、やっぱり割礼を受けようとすることも自分のうちに自分自身が救われた原因を作ろうっていうか、自分のうちに良いものを作ろうっていう行為じゃなかったかなって思います。で、ひとかけらでも私たちが自分自身のうちに良いものを見出そうとするなら、十字架はもう虚しいっていうことをパウロは言ってるんじゃないかなって思います。こう自分がつまずくだけならいいんですけれども、私たちが自分自身のうちに何か良いものを見出そうってすると、家族や周りも苦しめて傷つけてしまう。それがやっぱりわずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのですっていうふうに傷つけてしまうんじゃないかなって思います。昔よく青年時代クルセードとか伝道集会があって、中之島中央公会堂とかで集会があった時に、いさおなき我をって賛美歌を最後によく歌われたんですけども、いさおなき我を血をもてあがないイエス招きたも身元に我ゆくって、いさおなき我をっていう賛美歌なんですけども、やっぱり私たちのうちにいさおがない、私たちのうちに救われる原因がこれっぽっちもないっていうのが信仰の土台じゃないかなって思います。ベック系が火曜の学びの中で人はこう人間の働きで何かを加えようってしてしまうけれども、それは虚しいことですっておっしゃってたことがあったので、それを紹介したいと思います。 もう一つの誤った見解は人の働きです。多くの人は働きや良い行いによって救われると信じています。それらの人々は悔い改めと節制のために働こうとします。施しをしようとします。生贄を捧げたり祈ったりします。また彼らは病人や囚人を訪ねます。そして非常に長くかかる巡礼を企てたり自分の身を鞭打ったりします。この人たちはそうすることによって天国へ入れるものと信じています。イエス様と一緒に十字架につかつけられた強盗は救われるために何をやったでしょうか。その強盗は良い働きをすることができませんでした。なぜなら彼の両手は十字架に釘付けになったからです。ここがすごい重要なところだなって思うんですけども、彼の両手は十字架に釘付けになったからです。彼は何一つできなかったのですけど、それにもかかわらずイエス様は彼を救いました。人間の救いの計画はする、自分が何かをするという言葉を強調しますが、主なる神様はする何かをするじゃなく、した神様が私たちのために何かをしたと言われます。人間はどうしても何かをやりたいのであり、何かを支払いたいのです。人間は救いのために働いて自分のものにしたいのですけれども、主なる神様は終わったとおっしゃいます。もうそこには何かやるものは少しも残っていません。イエス様は全てをなされたのですから、誠の救いは贈り物です、プレゼントです、ということで、この中で、イエス様と一緒に十字架につけられた強盗は何の良いことをしたでしょうかってベック系が問いかけられてたんですけども、何もできなかった。で、それは十字架に釘付けにされてたから、もう動けないしどうしようもないっていうところに置かれたっていう、私たちがこう信仰の土台が揺るぐときに静まるっていうことはやっぱり動けなくなることじゃないかなって思います。それは十字架に強盗が貼り付けにされたときに、もう自分は何もできない、けれど救いの原因は自分の外にあって、ゴルゴダに2000年前のゴルゴダに十字架が立っている限り、そこに私が救われたっていう原因があって、私は救われています。そこに立った時に本当にこう解放されて自由になって救いを喜ぶことができて、そこからまた出発してくださいって、このガラテヤ書を通してパウロは語っているように思います。まとまらなくてすいません。以上です。